こんにちは、としもとです。今月はですね、メルマガとブログを書き続ける、マインドと技術という話を、していきたいと思います。結構僕のクライアントさんとかもですね、メルマガとかブログを書いてもらうようにですね、推奨しているんですけども、メルマガとブログっていうのは、やっぱりメディア、自分で持てるメディアの中では、本当に、一番推奨しているところでですね、やっぱり長くずっと使われているものだし、今後もずっと使い続けられる、媒体になるので、そういうところを軸にですね、やっぱり集客をしていくっていう流れをですね、作っていただきたいと思っているんですけども、あとはそのメルマガブログをやることによってですね、こう自分の持っているノウハウとか、あとは自分の、思考とか、そういうものをこう整理したりとか、アウトプットしたりとかっていう、本当にいい機会にもなりますし、あとはその、起業家たるものですね、ブログとかメルマガそうですけど、文章ですね。文章を書くっていう、文章を書く技術っていうのは、絶対必要だと思うんですよね。コピーライティングって言いますけど、そういうコピーライティングのスキル、技術っていうのは、どのビジネスでもですね、絶対不可欠だと思っているので、そういう意味でもですね、そういう技術を磨く上でですね、メルマガブログっていうのは、絶対不可欠だなと、僕も、2年ぐらい続けてきてですね、感じてるところですね。本当に2年ぐらい続けて思うのが、やっぱりその当初やった頃の、メルマガブログのですね、内容とか書き方、文章をですね、こう比較しても今の文章と見るとですね、ちょっと全然違うんですよね。当時のメルマガブログというのはひどいものでですね、今見るとちょっと恥ずかしいような記事も結構たくさんあるんですけど、それもやっぱり時代の流れですね。こう書き続けば書き続けるほど、文章を止める、文章ですね、上達していってるのかなと。自分が見ても感じるのでですね、多分一般の人が見ても、それは感じるのじゃないかなと、思います。そういう意味では、ぜひね、皆さんの商品、サービスの価値を伝えるっていう意味でも、メルマガブログっていうのはぜひ取り組んでいただきたいなと、考えています。で、よくある、僕のところにもですね、よく相談がある内容としてですね、このメルマガブログ、じゃあどのようなことをね、書いていったらいいのかとか、あとどうやってそんなに長くね、続けられるのかとか、メルマガブログずっと書いてすごいですねとかですね、結構言われるんですけれども、それもちょっと秘訣というかね、どういう考え方でこう僕が取り組んでいるのかとかっていうところも少しお話できればなと思うんですけれども、どういうマインドでですね、メルマガブログをじゃあ運営していけばいいかということなんですけれども、メルマガブログっていうのは、皆さんの持っている商品とかサービスの価値を伝えていく、もしくは皆さんの、人間の部分ですね、キャラクターとか、どんなビジョン、理念、考え方を持っているのか、そういうものを発信する、絶好のメディアというかですね、絶好のツールだと思うんですね。だから、何を書こうが別に自由です。だから、こう書かなきゃいけない。メルマガブログって、こういうことを書かなきゃいけない。っていう、そういうルールみたいなものは正直なくてですね、全然、そういう一般的な人が言う、こう書くべきだみたいな、そういうことにあまりとらわれすぎないことが、重要じゃないかなと思っています。で、そういうことにとらわれてしまうと、どんどんメルマガブログをですね、書きづらくなっていくし、長く続けていくっていう上では、もう本当にですね、しんどくなってきます。だから、よくやるのは、ノウハウを書かなきゃいけないとかね、自分の専門的なノウハウを書かなきゃいけないとか、情報、そういう、プロならではの視点っていうので、読者の人にですね、役立つ情報を書かなきゃいけないみたいな、ことを言われる方がいるんですけれども、もちろんそれも大事なんですけど、それだけじゃ、つまらないですよね。つまらないです。考えてほしいんですけど、例えば NHK の、番組ですね、いわゆる教育番組っていうもの。じゃあ一日中教育番組ばっかり見てて面白いですかっていうことですね。役に立つけども、その、教育ばっかりですね、学ぶことばっかりだと、楽しくないし、飽きてきますね。なんか NHK ずっとつけっぱなしで NHK だけ見る人なんて今多分いないと思うんです、あまり。たまにはエンタメのね、そういうバラエティ番組見たりとか、すると思うんですよ。ドラマ見たりとか。だから、メルマガとかブログを運営していく上で大事なことは、教えることばっかりじゃないってことですね。教えることばっかりじゃない。 そういう皆さんの専門的な情報とかを教えるばっかりではなくて、例えば皆さんの、ネタっていうのはですね、まあそうですね、ネタのちょっとじゃあ話をしたいと思うんですけど、ネタって、困ることがないんですよね、永久に。永久に困ることはなくて、で、それはなんでかっていうことなんですけど、ネタっていうのはですね、日常を見渡してみれば、いくらでもネタって転がってるんですよ。で、それをアンテナを立てて、できるかどうか、アンテナを立てるかどうかの違いだと僕は思ってます。だからネタっていうのは日常に転がっているので、例えば、通勤電車の中でもネタが転がってます。目指してみればですね、例えばその、ね、ご老人がいて、ね、なんか優先席の前にご老人がいたと。で、例えば若い女性が、ね、ご老人の方を見て、すかさず優先座席をですね、ずってあげると。いうことがあった場合に、例えばそれをどういう視点で書くかによりますけど、例えば若い女性も捨てたもんじゃないなと。そういうなんか将来のね、こう、日本もなんか可能性を感じましたみたいなとかね。かそういうことを書いてもいいわけですし、なんか、例えばネタっていくらでも出せるんですよ。それをどういう視点で書くのかっていうところと、あとは、アンテナを立てるかどうかですね。っていうことでもできるでしょうし、例えば、家に帰って、そうですね、バラエティ漫画見てて、気づいたことでもいいですよね。例えば、そのアメトークとか僕好きなんですけど、アメトーク見ててですね、気づいたことを書いてもいいでしょうし、何でもこう書けるわけですよね。例えば、この前も、ガイアの夜明けっていう番組とか、あとは、プロフェッショナル仕事の流儀っていうね、番組とか、もうすごい僕も好きなんですけど、あれも毎週ね、録画してるんですけど、まあそういう番組を見て、感じたことっていうのもいいでしょうし、まあ、例えば、なんかね、ドラマとかでもいいですよね。ドラマの話を見て、感じたこととか、例えば、ちょっと前、詐欺師のドラマやったんですけどね、そのドラマ、あと、草薙剛だったかな。ドラマがやったんですけど、まあ、最後、詐欺師の人を騙すテクニックというかね、人を信じさせるテクニックみたいなことを書いたことあるんですけど、メルマガで。で、そういうのも、ドラマから、得た、まあ、学びをですね、メルマガで書いてたりするんですね。それを自分の、まあ、感じたことを踏まえて、まあ、書いてるんですけど、まあ、そういうのもネタになりますね。だから、そういう、ネタっていうのはですね、で浮かばないんじゃなくて見つけるんですよね。世の中にたくさん転がっているので、それをアンテナを立てて、それを自分のフィルターっていう、まあ、自分の価値フィルターを通して世の中に伝えていく。それがメルマガとかブログの、まあ、皆さんが持ってるメディアのやるべき役割なんですよね。だって別にただ単にニュースとかの情報をそのまま流すだけだったら別に皆さんじゃなくてもいいじゃないですか。でも、それを自分のというその価値観、自分の価値フィルターを通して、メルマガブログを書くだけで、まあその人の主張になるわけですよね。そうすると、まあそれを、によってですね、こう共感してくれる人だったりとか、面白いなって思ってくれる人がいれば、そのメルマガブログっていうのはですね、読み続けてくれると思います。だから、ネタがないっていうのは、まあ僕から言えば、怠惰ですよね。怠惰です。ただの怠惰。アンテナを張ってないだけなんですよ。アンテナを張れば、いくらでもネタっていうのは日常に転がっているし、例えば本、読んでですね、本読んだことのレビューでもいいじゃないですか。レビューとかね、こう、書評書いてもいいでしょうし、まあ、なんか、なんでもね、書けます。ブログとかメールマガっていうのは。ただにその、インプットをしていないだけだと思いますので、まあそういうことをね、ちょっと意識しながら、メルマガブログっていうのを、書き続けていただければ、どうですけど、ネタは困ることはありませんので、まあぜひね、そういう意識をしていただいて、アンテナを立てていただければなと思います。はい。で、メルマガっていうのは、メルマガブログっていうのは、ある種、そのメディアなんですよね。メディア。じゃあメディアって何かっていうと、まあテレビ番組とか、ラジオとか、新聞とか、そういうのもメディアだと思うんですけども、まあ何が違うかっていうと、まあそれが自分で所有しているメディアなのか、 人にお金を払ってですね、出すのか情報を出すのかっていうことの違いになるんですけれども、まあメルマガブログっていうのはまあ購入もですね、その小予算で、簡単に自分のメディアが持てる、まあ、絶好のツールですね。ただそのメディアの力っていうのは自分で育てていかないといけないというのが一つのね、まあ障壁なわけなんですけども、まあテレビとかラジオっていうのはある程度そのそれを読んでるですね、見ている視聴者とかね、ファンっていうのがいますので、まあそういう意味では力っていうのはもともと備わっているものなんですけれども、まあメルマガとかブログっていうのは自分たちで力を育てていかないといけないっていうのが特徴ですね。なんかそういう意味では非常に可能性を秘めている媒体でもあると思っています。はい、なんでまあぜひね、こうメルマガブログっていうのもぜひコツコツコツコツと書きながらですね、文章力も磨き、かつ媒体としての力をですね、育てていただくっていうことを、ぜひやっていただきたいなと思っています。はい、じゃあ、そうですね、じゃあメルマガブログっていうのは、じゃあ何、どういうじゃあ特徴があるのかっていうことですね、ちょっと少しお話をしていきたいなと思うんですけども、じゃあメルマガブログっていうのは、まあ、同じようで実は全然違うんですよね、役割が。全然違います。で、メルマガっていうのは、基本的にはですね、メルマガを登録してくれた人に対して配信をしていくっていうのが基本ですね。はい。で、ブログっていうのは、どっちかというと、ブログを見てくれてる人とか、検索をかけて、見た人とか。まあ、要はその情報を、まあ、こちらに対してですね、メールアドレスとかそういうのを開示しない状況の中で、調べてくれる、調べて、まあ、見たりするんですよね、ブログっていうのは。だから、どっちかというと、その、役割としてはですね、メルマガっていうのは、そこそこ、まあ、関係ができた人に対して、配信していく、情報提供していくっていうのがメルマガジン。で、ブログっていうのは、どっちかというと、不特定多数に対して発信をしていく媒体っていうのが、ちょっと違いがあると。いうことだけちょっと、意識していただきたいなと思います。だから、簡単に言うとですね、メルマガっていうのは、もっとですね、パーソナリティを色濃く出すべきだと僕は思ってます。で、ブログはどっちかというと、パーソナリティも大事なんですけど、どっちかというと、情報の部分ですね。情報の質とか、情報量とかですね。まあそういうことが非常に重視される部分かなと思います。なぜかというと、例えば Google とかもそうなんですけど、情報量とか、あと情報の鮮度、あとは、情報の質ですね。そういう部分が影響してですね、検索対策、まあ、検索の上位表示に影響されるわけですよ。だから、検索結果に上位表示されて、たくさんアクセスを集めたいと思えば、良質な記事と、それなりの情報量っていうのをしっかり出していかないと、検索に、まあ、なかなかヒットしないんですね。ヒットしないと当然ですけど、アクセス数も伸びないので、まあそういうことで、まあブログっていうのはそういうことをちょっと中心にしていかないといけないと。で、メルマガとしてというと、登録をしてもらった人たちとか、一度会ったことがある人に対して配信をしていくっていうのが基本になってきますので、そのあたりちょっと役割が少し違うっていうことですね。そこはちょっと意識をしていただいて、書くと。いうところ、あとは、メルマガはですね、あんまり長いのはあまり好まれないですね。好まれない、なんでかというと、例えばメルマガ読んでる人って今スマホとかで読んでる人が多いんですよね。でスマホとかで例えば移動時間中とか、ね、通勤途中とかですね、移動中とか、そういうようなタイミングでメルマガをチェックされる方が多いので、そういう方っていうのは基本的にそんな長く時間取れないんですよね。で、だけど情報収集しようかなとかっていう感覚で見ている人たちが多いので、そういう人たちに対してですね、あんまり長新しい文章だと、ちょっとストレスを与えてしまうので、できれば、2、3分、まあ、1、2分から2、3分ぐらいのですね、こう時間で手軽に読めるようなメルマガ、まあ、記事の量をですね、意識していただくと、メルマガっていうのは非常にこう読まれやすいかなと思っています。で、反対にブログっていうのはですね、基本的にはですね、情報を探している人たちが、見る傾向があるんですね。例えば何とかで検索をして、例えばね、デイリーさんだったら決算書見方とか、 経営計画書作り方とか、確定申告申請の仕方とかですね、なんかそういうような何か情報が欲しくて検索をしているっていうパターンが多い傾向にありますので、でそういう方っていうのはより詳しくですね、分かりやすい情報を求めていますので、そういう方にはやっぱり短い文章っていうのはしっかりと分かりやすく、しっかりと、情報提供してあげるっていうのが、重要になってきますので、だからそういう意味では、ブログっていうのはしっかりと、見やすいようにですね、しかも情報を探している人たち、ターゲットの人たちが求めている情報をですね、しっかりと提供してあげるということがすごく重要になってくるかなと思っています。それでちょっとメルマガとブログの書き方とかですね、というのは少し違うかなと思います。あとはブログの書き方ですね、書き方の部分をちょっと少しね解説したいなと思うんですけど、例えばブログだったらよくあるんですけど、見出しですね、見出しっていう、込み出しとですね、見出しっていうのがあるんですけど、結構こういう書き方をしてるブログってよく見ると思うんですよね、そういう専門用語で言うと H2 タグ、H3 タグとかって言うんですけど、そういうですね、見出しタグっていうのがブログソフトとあるので、そういう見出しをうまく使ってですね、論理構成をしっかりと、構造をですね、しっかりと明確にすることによって、Google に対してのですね、アピールっていうのができるんですよ。要はここまでが、ここが見出しで、ここが込み出しですよっていうことをアピールすることによって、Google のロボットっていうのはこういう見出しを中心にまず、ロボットがですね読み取っていくっていうんですよ。だからこういうところにしっかりと文章のキー、記事の中のですねコンテンツの核になるところの内容っていうのをしっかりと入れておけば、そういうことをですねしっかり読み取ってくれるようになるので、そうなれば、検索対策においてもですね非常に有利に働くようになりますので、そういうふうにですね、記事を書いていっていただくと、非常にいいかなと思います。こういうことはね、別にメルマガ書くときはあんまり意識しないと思うんですけど、ブログっていうのは結構こういうことを意識すると、非常に SEO にですね、有利に働くようになりますので、そういう見出しと込み出しっていうのをうまく活用してですね、読みやすいような構成っていうのを心がけるようにすると、いいかなと思います。あとメルマガに関してはですね、できればさっき言ったようにスマートフォンで文字を見る方が多いので、できれば開業をですね早く小刻みに開業してあげるとすごく読みやすい文章になりますね。だいたい10文字、15文字ぐらいですかね、ぐらいのところで開業まめにするようにすると、すごくこう要は横に視線があんまり動かないようにすることですよね。横に視線が動かないようにすることによって、よりそのストレスがなく文章を読むことができますので、読者のことを考えると、そういうふうに開業を早くして、視線があまりこう、目線があんまりこう横に動かないようにしてあげると、読者にとってストレスがないメールマガジンをですね、書くことができるかなと思います。ちょっとこれはテクニックの話になりますけどね。っていうのがあります。はい。そうですね。そんなところですかね。メルマガブログの書き方っていうところでちょっと注意していただきたいっていうところが、そのあたりかなと思います。で、さっきちょっとすいません。話戻りますけど、メルマガとかブログっていうのは、メディアなので、要はテレビ番組とか、ラジオとか、そういうのと同じような考え方を持ってほしいんですよ。でどういうことかっていうと、例えばさっき言った NHK でばっかりじゃ面白くないって話をしましたけど、バラエティを見たいんですよね。だからメルマガブログもそういう、面白い要素とかですね、そういうエピソードとかも踏まえてですね、書いていってほしいんですよ。 で、そういうのがあると非常に読者っていうのはですね、面白い内容っていうのは読んでくれますので、まあ、そういう、まあ、日常のことを含めてですね、それをちょっと面白おかしくちょっと言えるんだったらそういうことを書いてみるとか、うん、あと自分のなんかね、やらかしてしまったこととかね、失敗事例みたいなことを、まあ、言ってみてもいいと思うし、うん、なんかそういう自分の恥ずかしい過去みたいなのをこうさらけ出してね、それをちょっと面白おかしく、まあ、それはキャラクターによるかもしれないんですけどね、僕もたまにそういうことを書いたりをしますね。で、そういうのを言うことによってより親しみが持ったりとか、うん、あ、なんかメルマガとかで書いてると、なんかこう、いいことばっか書くとですね、あ、この人すごい人なんだなとかね、こうなんか変に過大評価されちゃう部分があるんですよ。だから、そういうことばっかり、なんかいいことばっかりってそういうふうに見られちゃうんですけど、たまにそういう、ちょっと自分のね、まあ、例えば意外と不器用なんだなとかね、うん、意外となんか普通の人なんだなって思わせられるような、コンテンツっていうのもしっかりと、いられるとですね、バランスが取れてくるかなと思ってます。だから僕も結構そういう、なんか家族とかね、子供とのやりとりでちょっとこう面白かったこととかね、こんな失敗があったとか、こんな恥ずかしいことがあったっていうことをたまにちょっとさらけ出したりすると、結構反応があったりするんですけど、まあそういうことを書くと結構あの読者の人もね、結構そういうことで親近感を持ってくれたりするので、そういうのはぜひ、まあ何でしょうね。メルマガブログはあくまでテレビ番組と一緒なんで、やっぱそういうエンタメ的な要素とか、そういうのはやっぱ必要だなと思いますし、あとはドラマですよね。テレビ番組で一番視聴率が高いのはドラマじゃないですか。ドラマっていうのは視聴率高いってことは何でかというと、ストーリーなんですよね。人はストーリーが好きだから、そういうストーリーものっていうのは非常に、まあ、見られるし、読まれる傾向がありますと。小説もそうですよね。なんで そこまで長い、まあ、分厚い本をですね、夢中になって読んでしまうのかっていうと、やっぱりストーリーだから夢中になって読んでしまうんですね。で、これは文章力がもちろん必要なので、すぐ書けるわけじゃないんですけれども、でも小説を読むことによってですね、文章力っていうのは確実に、まあ、そこの表現とかですね、まあ、ちょっと真似しながら取り入れてもらってですね、書くと、よりですね、メルマガブログの記事っていうのは、読み応えのあるですね、面白い文章になっていくと、思いますので、ぜひね、文章力に自信がないって人は、小説とかね、ぜひ読んでいただくと、いいんじゃないかなと思います。はい。じゃあ、次ですね、ノウハウ、情報の出し方に対する、ちょっと考え方っていう話をね、したいと思うんですけれども、まあ、そもそもですね、じゃあよく、まあ、よく質問があるのは、まあ、自分のノウハウとかって、どこまで出せばいいんですかっていうことを、まあ、よく聞かれるんですけど、まあ、どこに出せばいいかっていうことなんですけど、まあ、それはもちろんまあ、出せるだけ出してくださいって話なんですけどね。皆さんこう、出し惜しみするんですよ。で、何ですかね。なんかここまで出して、ここまで出さないみたいな。なんか、もうそれもいいんですけど、僕はなんかちょっと、何でしょうね。まあ、本質的に話をするとですね、ノウハウを提供して、できる人とできない人がいるんですよね。で、僕、できる人はもうそれでいいと思うんですよ。うん。専門家がいらない人たちなんですよ。でも、できない人たちが皆さんのビジネスの相手になるわけですよ。だから、とにかくその観点で言うならば、情報とかノウハウっていうのは出し惜しみせず、徹底的に出しまくってほしいんですよ。わかりやすく。たくさんですね。で、その結果、自分でできない人は、皆さんに仕事を頼んでくるし、いや、自分でできそうだなって思えば、自分でできますから、やっていきますからね。自分でやっていくんで、そういう人たちは皆さんのビジネスをする相手ではないっていうことですよ。で、まあ、ゆくゆくはですね、そうやって自分でできると思って自分でやる人も、結局最終的には、あ、これめんどくさいとかね、自分でやらない方がいいって思って、また頼んできますから。だからそういうタイミングっていうのが必ずあるので、前は人って自分でやってみたいって思う一定数いるわけですよ。うん。話を聞いて、あ、まずは自分でやってみたいんですと。自分のね、力を試してみたいんですみたいなことを言うわけですよ。だから、自分でやってみたいって思う人もいるので、そういう人はそういう人で自分でやってもらえばいいんですよ。それも本人の選択ですからね。で、それでも、あ、やっぱちょっとダメだなと。 自分で読むよりも専門家にまたね、持ちは持ち屋だという考え方ができる人は、皆さんに仕事を頼んできますから、そういう人たちと皆さんは仕事をすればいいわけですね。そういう人たちを無理くりですね、情報出し惜しみして、なんか、こうやるっていうのはね、あんなんか、ちょっと小手先な感じが僕はするんですよ。で、本質的にはそうじゃない、あり方としてはなんか違うかなと僕は、思います。だから、とにかく情報はね、出し惜しみせずね、どんどんどんどんメルマガブログとかで出しまくってほしいなと思います。で、僕も別に情報を出し惜しみしてるっていう感じは全くないですね。全くないです。だからそういう意識でいいと思います。だから、なんか、策略的にね、なんかこう、作為的にね、こうなんか、出し惜しみしてる。ここまで出すけど、ここまで出せないみたいなね。そういうことを一度的にやる必要は全くないっていうことですね。僕はそういう意識は全くないです。あ、ここまで書いたらちょっと出しすぎだな、みたいなね、ことでやめるとかっていうこともまずないし、書きたいこと、まあ書きたいことっていうか、これは伝えたいと思うことは伝えるし、で、それでなんか感じてね、行動される方は行動されるし、そういうのだと思います。だから、あんまり、ノウハウとかね、そういうことを出し惜しみとか、そういうことをあんま考える必要は僕はないかなって、個人的には思ってます。皆さんもどうでしょうね。その辺ちょっとね、考えていただくと、いいんじゃないかなと思います。まあ、僕はあんまりそういう、あり方としてね、ちょっとこう、違和感があるようなことっていうのはあんまり好きじゃないので、やりませんけどね。まあ、あんまり、情報をここまで出すべきか、どこまで出すべきかみたいなことで、まあ、悩む必要は、まあ、全くないかなと思います。はい。いいですかね。じゃあ、次ですね。次。実際じゃあ、僕今、自分の媒体としてですね、メールマガジンと、ブログと、あと、アメブロですね。アメブロもやってます。で、あと、ニュースレターっていう、まあ、自分社発行してる、まあ、新聞があるんですけど、それと、あと、YouTube チャンネルですね。あと、Facebook。あとは、自己紹介するためにですね、小冊子があるんですけど、まあ、そういう、まあ、いろんな、あとセミナーですね、セミナーもやってますけど、まあ、そういういろんなメディアでですね、こう、同時運営しながら情報発信っていうのを、してるんですけれども、よくですね、なんでそんなこう、同時にいろんなメディアを更新して運営できるんですかってことを、言われるんですけれども、まあ、これは、まあ、秘訣というかですね、まあ、秘訣ってことじゃないんですけど、まあ、ポイントがありますっていうことですね。ポイントがあります。で、これを皆さん知るか知らないかというかね、その、まあ、多くの人はですね、自分でやろうとするんですよ。自分でやろうと。全部自分でやろうとしちゃうので、まあ、当然ですけど、うまくいかないと。自分でやろうとするから、当然手がね、回らなくなっちゃって、続かなくなって、埋めてしまうってことがあるんですけど、僕がですね、実際にやってることっていうのは、メールマガジンを書くことと、あとは、まあ、ニュースレターの記事を用意することと、あとは、Facebook の更新を、まあ、たまにやるぐらいですね。で、それ以外のメディアっていうのは、人に任せてます。例えば、ブログの更新も、社員や、パートナースタッフにですね、任せていたりとか、YouTube チャンネルも、動画のアップっていうのは、撮影した動画を切り取ってもらってアップしてもらう。これも、パートナーの人にですね、任せてますし、アメブロの更新は、ブログと連動させるソフトがあるので、まあ、それを使って自動で連動させてますし、著作者は、まあ、独立当初はですね、独立、した時は、ライティングしてましたから、自分で。まあ、そんな感じ。まあ、これは基本的な媒体じゃないんでね、一回作ってしまったらある程度使えるので、まあ、小冊子に関してはちょっと例外ですけど、まあ、ニュースレターのデザインとか編集、あとは、毎月一回必ず、クライアントさんにインタビューしてもらうんですけど、それも、パートナーの人にしてもらってます。だから、まあ、自分でやってるのは、もうせいぜい2つか3つぐらいの話で、あとは、まあ、パートナーさんとか社員の人に振ってですね、やってもらっているって感じです。で、メディアっていうのは、もう複数メディアをどれだけ使ってですね、それをうまく、その他の媒体と、要は連動させてですね、相乗効果を生んでいくかっていうことが、すごく重要なんですね。だから、一つしかないっていう、一つに依存しているっていうのは非常にリスク なんです、まあ、リスクですし、集客力っていう部分で言っても、なかなかですねこうついていかないんですけど、こうやって複数のメディアかつオンライン、オフラインっていうところをうまくこう連動させることによってですね、より効果を最大化できると思います。だから、まあ、うまく、ね、人の力を借りて、まあ、お金はかかりますけれども、まあ、かかりますけど、そこをケチるのではなくてですね、まあ、投資だと思っていただいて、ぜひ複数のメディアをですね、同時運営していっていただきたいなと思っています。で、例えばメルマガとね、YouTube チャンネルっていうのは非常にいいわけですよ。例えばメルマガを使って YouTube の動画をアップしていくとか、紹介していくとかっていうこともできるでしょうし、まあ、ブログに動画を貼るっていうのもいいでしょうし、例えば Facebook から、メルマガ登録流していくっていうこともいいでしょうし、例えばメルマガでニュースレターの読者を集めるっていうのも一つでしょうし、うん、あとはメブロを使って、メルマガ読者を増やすっていうのも一つでしょうし、まあいろいろできるわけですよね。うん、だそういう形で、例えば、まあ僕だったらそうですね、ニュースレターを購読してくれた人に対してお礼としてですね、小冊子を送っていったりとかも、していますし、うん。そういう、やっぱ、どんどんどんどんね、その、複数のメディアを使って、お客さんにどんどんフォローしていく。接触回数を増やしていく。というような、仕組みを、ぜひ構築していただきたいんですね。で、こういうものっていうのは、一回作ってしまえばですね、もう、なんでしょう、難しいこといらなくなるわけですよ。まあ、究極、アルバイトスタッフさんでも、できるレベルに落とし込めるわけですね。あとはもう、ね、毎月毎月、まあ、情報を上げていくとか、更新をしていくとかね、のは必要ですけれども、例えばニュースレターとか小冊子なんていうのは、もうある程度ルーチン化してですね、郵送、ね、この人に郵送してもらうっていうのをもうルーチン化してしまったらいいわけですし、ね、制作に関しても、毎月何日までに記事をアップする。で、その記事アップしたらデザインに上げてもらうの何日まで。で、何日までに郵送をするということを、もうルーチン化してしまえばですね、別に社長とか、が、関わらなくてもですね、自動的にこう回っていくような話にはできるわけですよね。で、例えばセミナーとかね、やってる方だったら、もうセミナーを喋ってることをね、動画撮影して、プラス音声でね、文字起こしをして、音声撮ったやつ、収録したやつを文字起こししたら、それでブログとか原稿できるわけじゃないですか。で、それを例えばメルマガブログニュースレターっていう媒体に、どんどんどんどん流していけばいいじゃないですか。それもライターとか使えば別にできるでしょうしね、自分でやらなくても別にいいんですよ。で、そうやってリソースがたくさん、まあ、皆さんあるはずなので、そのリソースをうまく、いろんなメディアにですね、こう、拡散するというか、うん、転用しながらですね、うまく使うことによって、複数メディアっていうのを同時運営していくことが、可能になります。で、こういうことを、意識するか、ね、しないかによって全然、効率性っていうのは変わってきますよね。うん。で、文章得意な人は文章を書けばいい話なんですけど、文章が苦手で、でも喋ることが得意っていう人は、もうどんどんそういう形で、ね、喋って、動画撮って、YouTube に上げて、ね、音声撮って、音声を文字起こしして、ブログメールマガに上げていくっていうのも一つでしょうし、ね、ニュースレターに上げていくっていうのもできるでしょうし、まあ、そういう形でですね、もういろんな方法を使ってですね、効率化を図れば、いろんなメディアを、ね、複数運営することが可能になりますので、うん、もう一つ言うのはやっぱりメディアを複数使うことによって得られる価値っていうのはたくさんあるし、まあ、成果も当然ながら出やすいと思いますので、まあ、そういうふうにね、複数メディアを運営していくっていうことをですね、意識していただくと、全然ですね、こう変わってくるのかなと思いますので、ぜひね、やっていただければと思います。で、次ですね、LINE と、じゃあメルマガ、どっちやるべきかということで、最近結構ご質問いただくんですよね。メルマガより LINE の方がいいんじゃないかとかね。うん。結構いただくんですけど、まあ僕はそれちょっとどうかなと思ってて、まあ LINE も LINE ですごくいいところがあるし、メルマガはメルマガでいいところがあるんですね。で、確かに、メルマガ発行者っていうのはですね、増えてるんですよ、すごく。増えてるので、まあ、ね、増えています。で、LINE も今すごく増えてきてますし、で、まあ LINE のね、使用してる人たちっていうのもすごく多いので、確かに LINE がいいっていうのはわかるんですけども、 じゃあメルマガが悪いかっていうとそうじゃないんですよね。で確かにメルマガ発行者っていうのは数年前に比べると圧倒的に増えてきていて、ね、読まれにくくなってるっていうのは間違いないです。でだからといってじゃあメルマガがダメかっていうとそうではないですね。そうではないです。だからメルマガも、まあ、メールっていうのは未だにね、何十年前かに登場して歴史が長いですよね。で未だにメールって使われてると思うんですよ。例えば通販とかなんかアカウント作るときも必ずメールアドレスが必要になっているので、まあやっぱり必ずしもメールアドレスが今必要なので、未だにですねメールアドレスというのは残ってますし、今後もまだまだ必要だと思います。でそういう意味ではメールマガジンっていうのがじゃあダメかっていうとそうではなくて、まあメールマガジンもちゃんと読まれてます。ただ、発行者が増えてきているので読まれにくくなっているというだけです。じゃあ LINE アットどうかっていうことなんですけど、 LINE アットは、うん、確かに新しいし、今ユーザーも多いしね、滞在時間もなんか LINE 使ってる時間も長いしということがあるんですけど、じゃあそうやってまた同じようにですね LINE アットを発行するアカウントが増えてこればメルマガと同じようなことが起きるわけですよね。起きるんですよ。例えば今も最近僕もそうです、 LINE 登録したりすると結局 LINE って個人的なメッセージよりもなんかそういう LINE アット発行者のですね通知みたいなのがめちゃめちゃ増えてきてるわけですよ。そうなるともうなんか LINE で今までメッセージしたのがどんどんどんそういうなんですかねメルマガみたいな形です売り込みとか宣伝のメール LINE ばっかになってくるんですよ。そうなると結局は読みたいメルマガ、読みたい LINE のものしか見なくなるわけですよね。ってことは何が起こるかっていうと、結局は面白いものや読みたいと思うようなものしか読まなくなるんですよね。ってことは、LINE であろうがメルマガであろうが、最終的に行き着くところは一緒なんですよね。結局は本質的に求められていることっていうのは、面白いね、文章を書くこと、面白い記事を書くこと、読者にとって役に立つことを書くこと。で、ファンを作ること。そこが、まずは基本ですよね。で、それがあって初めて、LINE であろうが、メルマガであろうが、読まれるわけですよ。だから、LINE がいいとかって言って飛びついてね、LINE やっても、結局長続きしないんですよ。で、LINE というですね、アプリ、ツールも、正直いつまで続くかわからないんですよね。わかんないんですよ。歴史が浅いですからね、まだ。で、メールマガジン、メールっていうのはもう歴史が古いものなので、そんな簡単に取って代わられるものじゃないと思うんですよ。いまだに重要文書とかね、そういうものはメールでやり取りをしますし、逆になんかそういうのが Facebook メッセージとかね、LINE で来たらちょっとびっくりすると思うんですよ。そういうものですよね。そういう形でね、やっぱりその、どの部分を見るかなんですよね。本質的な部分をいかに見るかだと思うんで、LINE であろうがメルマガであろうがどっちでもやっぱり、最終的には必要とか一緒なので、そういうところをですね、ちょっと意識していただいて、やっていただくといいかなと思います。だから、結局は最終的にはね、求められているところは、求められるところっていうのは一緒だと思います。LINE であろうがメルマガだろうか。で、じゃあ、LINE とかメルマガそうですけど、やっぱりその、売り込み、皆さんね、こう、思い込みというかですね、メールマガジンとか、そういうのって、こう、なんか、売り込みのツール、宣伝のツールみたいなことを思われている人が多いんですけど、まあ、こういう考え方を持っている人はね、やっぱり何やってもうまくいかないです。だって、通販とか、その、例えば楽天とか Amazon とかで買い物して、メールとかたくさん来るじゃないですか。ああいうメールって僕開いたことないんですよね。ほとんど。皆さんも多分思えたりとかあると思うんですよ。何かというと、クーポンとか、なんか宣伝とかね、こう売り込みみたいなメールばっかりなんですよ。で、ああいうメールマガジンっていうのは、まあ、必然的に読まれなくなっちゃうんですね。で、宣伝ばっかりって、誰も宣伝なんて、まあ、興味なけりゃ聞きたくもないんですよ。だから、やっぱり宣伝ばっかりのメールとか、そういうものって読まれなくなるので、やっぱりいかにですね、コンテンツ、良いコンテンツを書くかっていう。良いコンテンツってのはさっき言った、教育的な要素と、エンタメ的な要素と、 ね、そのストーリー性のあるもの、エピソードのあるもの、そういうものを踏まえたですね、コンテンツっていうのを書くこと。で、それでまずは読まれるメルマガ、読まれる記事っていうのを書くことによって、宣伝、たまに入れる宣伝っていうのが効果を発揮してきます。宣伝っていうの、宣伝とかセールスっていうのは、読者との関係を、まあ、かなり悪くするものなんですよ。悪くするもの。だから宣伝をすればするほど、読者との関係が悪くなっていきます。だから、そういうバランスをですね、意識しながら、その媒体運営っていうのをしていただきたいと思うんですよね。多分テレビでわかりやすく言うと、CM ばっかりのテレビって見られないじゃないですか。だからめんどくさいし、まあみんな飛ばすと思うんですよ。例えば録画だったら絶対 CM 飛ばすし、で、テレビとかもそうですけど、CM 入ったら、例えば他のチャンネルに変えたりする人っていると思うんですよ。あれ CM 嫌だから変えるわけですよ。あと CM 中にトイレに行ったりとかね。CM 中に他のことをやったりとか。うん。もう CM っていうのは、もう基本的に見たくないんですよ。だから、メールマガジンとかブログとかでも全く同じなんですよ。CM っていうのは多ければ多いほど嫌われるし、嫌がられますね。で、読者も離れていきます。だから、読者との関係を築くっていう意味では、さっきのコンテンツっていうのが、まずは大前提ですね。良いコンテンツを書くことによって、読者がついてくるし、読者との絆っていうのも深まっていきます。で、そういうことによって、関係築けた後にですね、初めてセールスの効果っていうのが倍増してくるし、たまにそういうことを入れることによってですね、高い反応が得られたりします。だからそういうふうにですね、メルマガとかブログっていうのをね、運営していただくと、非常にね、効果っていうのは高まっていくと思っています。はい。いかがでしょうかね。今日の話ですね、聞いていただいてですね、こうメルマガブログっていうのをちょっとぜひね、僕としては積極的に取り組んでいただきたいなというふうに思いますし、それだけじゃなくてですね、複数の媒体をうまく使うことによって、効率的にですね、お客さんとの関係を築き、お客さんからですね、選ばれるような、存在になっていただくことができればですね、まあ、いわゆるその世の中の差別化とかですね、そういうことの競争にですね、さらされにくくなると僕は考えています。それはやっぱり接触頻度とか、あと接触する中でどういう情報を発信していくのか、そういうことがすごく重要じゃないかなと思っています。で、ネタはね、無限に生み出すことができますので、そういうのは日常のですね、自分の生活の中で日常で関わることってたくさんあると思うんですよ。そういうことから自分が感じる、まあ自分の世界観、価値観、考え方、哲学、そういうものを踏まえたですね、自分の考えを述べることによって、その人のですね、考え方というか、その読者の人たちに伝わるので、それに共感をしてくれる人たちっていうのが、皆さんのお客さんになっていく人たちですので、ぜひね、そういう人たちと、を見つけるためにもですね、そういう情報をぜひ発信していただければな、というふうに思います。はい。じゃあ今日の、今月のですね、テーマはそんな形になりますので、ぜひね、今回の内容を聞いていただいてですね、メルマガブログより一層、頑張ってですね、書き続けていただければな、と思います。では、今回も、視聴いただきまして、ありがとうございました。来月もよろしくお願いします。
結構、お客さんとかもですね、